聖書を読みします。使徒の働き9章36節から42節。またヤッコにその名をタビタ、ギリシャ語に訳せばドルカスという女の弟子がいる。彼女は多くの良い技と施しをしている。ところがその頃彼女は病気になって死んだ。人々は遺体を洗って屋上の部屋に安置した。ユダはヤッファに近かったので、ペテロがそこにいると聞いた弟子たちは人を二人彼のところに遣わし、私たちのところまですぐ来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って二人と一緒に出かけた。ペテロが到着すると、彼らはペテロを屋上の部屋に案内した。ヤマメたちは皆彼のところに来て、泣きながらドルカスが一緒にいた頃を作ってくれた死体や上着の数々を見せるのである。ペテロは皆を外に出し、ひざまずいて祈った。そして遺体の方を向いて、タビタ、起きなさいと言った。すると彼女は目を開け、ペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たせた。そして生徒たちとヤモメたちを呼んで、生きている彼女を見せた。このことがヤッファ中に知れ渡り、多くの人々が主を信じた。変わり広がると題をつけました。御言葉を味わっていきます。今日登場するのはタビタという女性であります。36節にはギリシャ語に訳せばドルカスという名前で、その女性はイエス様を信じている弟子であったとあります。ドルカスというのはですね、実はカモシカという意味がある名前です。ヤッファの町でタビタ、あるいはドルカスと聞けば、きっと多くの人が、あのカモシカの名を持つ女の弟子かと分かったのでしょう。それでこのように丁寧に説明をしてくれているのだと理解します。36節はこのドルカスがどのようなイエス様の弟子であったのかを簡潔に記して、私たちにあるべきイエス様の弟子の姿、歩み方というものを教えてくれています。彼女は多くの良い技と施しをしていたとあります。それはどういうことでしょうか。具体的には39節の言葉からそれが分かります。もう一度読みます。そこでペテロは立って二人と一緒に出かけた。ペテロが到着すると、彼らはペテロを屋上の部屋に案内した。ヤマメたちは皆彼のところに来て、泣きながらドルカスが一緒にいた頃を作ってくれた死体や上着の数々を見せるのであった。幾人ものヤマメがペテロのところに来て、ドルカスが自分のために作ってくれた死体や上着の数々を見せたとあります。さてヤマメとはですね、最近私たちあまりこう普段言葉にしない表現かもしれませんが、夫を亡くした女性のことです。そしてテモテの手紙にこんな言葉があります。テモテの手紙の第一5章3節422ページをどうぞお開きください。テモテの手紙の第一5章の3節を読みます。422ページ、テモテの手紙第一5章3節。ヤモメの中も本当のヤモメを大事にしなさい。ヤモメを大事にしなさいとここで命じています。パウロはテモテに対して教会の指導者としてその働きについてアドバイスをしていく、その中でヤモメを助けるということについて丁寧にですね、この5章でアドバイスをしています。そして5章は16節でこのようにですね、結んでいます。もし信者である女の人にヤモメの身内がいるなら、その人がそのヤモメを助けて教会に負担をかけないようにしなさい。そうすれば教会は本当のヤモメを助けることができます。教会は本当のヤモメを助けることができます。ここから2つのことが分かります。教会はヤモメを助けることは大切な働きである、 受け止めているという事実、しかしそこの援助の方法には主にある知恵を働かせなければならないという事情がいくつもあったのだろうということ、もう一つは本当にその当時異邦人となった女性がですね、生活をしていくというのにはですね、多くの場合特に経済的な面においては大変なことがあったということです。ですからパウロは教会が正しく援助するようにとアドバイスをするわけです。そんなことがわかるこのテモテへの手紙ですが、今日の使徒の働きの9章を見ると、亡くなったドルカスの遺体がある家に招かれた、2人の人が言っていますから正式な使者ですよね。でも急ぎの招きを受けたペテロ、連れてこられたペテロのところにですね、ヤモギたちが次々とやっていきます。そして自分のためにドルカスが作ってくれた、死体や上着の数々を見せるのです。教会のヤモギで経済的で豊かでなかったであろうと、このヤモギたちにとってドルカスが下着や上着を作ってくれたということは本当に助かることでした。同時に自分がですね、このドルカスを通してこの教会でイエス様に大切にされているということが分かったのだろうと想像することができます。思い出してみるとイエス様が活動されていた時ですね、ある百人隊長のしもべが病にかかった時、百人隊長はイエス様に助けてもらいたいと願います。その時周りの人々はこの百人隊長は素晴らしい人で、自分たちユダヤ人をも助けてくれた人だ、イエス様に助けていただけるはずだと、百人隊長の良い点をですね語って、イエス様にですね助けてほしいということを支援するような言葉をかけています。もちろんそこに百人隊長の信仰があったのは確かですが、このように訴える人たちがあの時にもいました。ここでもヤマメたちは泣きながらペトロに訴えています。悲しいのは確かです。でも単にドルカスの思い出を語っているというのではないのです。こんなふうに死体を作ってくれて、上着を作ってくれて、私たちに施しをしてくれて、良い技をたくさんしてきたドルカスさんなんです、訴えているんです。ペトロに亡くなってしまったドルカスをどうかしてほしい、そんな願いがあるんです。イエス様の、一番弟子とも呼ばれるペテロが近くの町にいると聞いて、ドルカスのためにですね、立派な葬儀をしてあげたかったのか、それとも生き返らせてほしいと願ったのか、奇跡を求めたのか、ペテロを呼びに行った弟子たち、彼らとヤマメたちの心は正確には分かりません。聖書はそこを記しません。しかし40から41節でペテロがドルカスを生き返らせ、手を貸してこう立たせていることから、ペテロはかつてイエス様が少女に向かって足りたくみ、あの亡くなった少女を生き返らせた時のことを思い起こしながら、このヤッハの弟子たち、ヤマメたちを愛して、ドルカスを生き返らせたのだろうと想像します。しかし今日の箇所はこのドルカスが生き返ったという奇跡の出来事を中心に読み受け取るのではなくて、弟子としてのドルカスの歩みから学ぶべきことがある箇所だと理解をしています。この春からの日曜日でですね、使徒の働きの中に登場する何人もの人を学んできました。パウロが道路者と呼んで、一緒に宣教の旅をしたアキラとプリスキラご夫婦、そしてパウロが我が子と呼んで旅にも同行させたテモテたちがいます。この人たちはパウロと一緒に福音を伝えます。時には街道に入って、 集会場で福音を直接語りました。時にはアキラとプリスキラは、若い伝道者であるアポロを教えたりもします。福音を直接語ったり、聖書のことをより正確に教えて導いたりと、そういう行いをした人たち、弟子なのです。そしてアキラとプリスキラも教会の指導者となり、また家を開放してこう家の教会の働きをしました。でもパウロに使わされてエペソの教会を導いています。しかしドルカスに関してはそういうことはここには一切書かれていません。福音をこのように語った、聖書の言葉を導いて若いヤモギを教えたなどということは書かれていません。でもここで使われる単語、女の弟子とあります。日本語ですと女性である、そして弟子という2つの単語で記されるわけですが、実はギリシャ語はこの新約聖書中でただ1箇所だけここに使われる1つの単語で、女の弟子という単語でこのドルカスを紹介するのです。間違いなくこの女性ドルカスはイエス様を信じている、イエス様の弟子なんです。聖書はそれを私たちに教えます。ただ同じ女性の弟子であったプリスキラのようには、教会の中でいわゆる先立ってこう福音を語ったのではなかった、そんなふうにも想像します。けれども間違いなくイエス様の弟子であって、ここで女の弟子と特別な単語で示されるドルカスは、教会で、人の町で多くの良い技と施しをしていたという事実があります。言葉で説明をして福音を伝えたのではなかったかもしれませんけれど、ドルカスはその行いと技において、ヤッパの教会においては際立って素晴らしい行いをしていた女性、女の弟子だったんです。それが実際に援助を受けた、いや愛されたヤマメたちがペテロに口々とですね、ドルカスがいかに素晴らしい弟子であったか、シエスを愛していた人であったかを訴えていることが分かります。しかも泣きながらです。ドルカスの死を自分のこととして悲しんでいます。ペテロを呼びに行った弟子たちも2人正式な使者として向かいます。そしてすぐに来てください、余分なことは言わず、ただもうドルカスの死を悲しみ、ペテロの助けを必死に求めているのだなという様子が分かります。私はここを読んだときにですね、旧約聖書の書の中にその名前が付けられている2人の女性、ルツとエステルを思い起こしました。私が大好きな書でもあり、何度か取り扱っていると思いますが、ルツは義理の母ナオミについて、ナオミの故郷ベツレヘムに行き、そこでは最初は受け入れられず、嫌われているようなそんな状況でも落ち葉を拾って生活の糧として母を助け、誠実に働くことで私の神という信仰告白を毎日の行動で表しました。そして最終的には町の人々から愛される人となり、イエス様の家系に名を連ねました。自分にできる小さな目の前のことを誠実にするということを通して、ルツは主を明かししたのです。王妃エステルもユダヤ人大虐殺というですね、その危険に際して必死の祈り、慎重な行動をでも命がけですることで同胞ユダヤ人の命を救いました。でもそこにはそれまでのない道の誠実なエステルの姿を王様が見ていたということが、エステルの信用につながったということは確かだと思います。ここに登場するドルカスは聖書の言葉を解き明かす、そんなことをしたのか、それははっきり分かりませんが、 ドルカスがヤッホの山女たちを愛して親身になり、愛の技として下着や上着を作ってあげる、その行動が福音を伝える証になっていたのは確かです。ドルカスがしていたのは愛の働きであり、イエス様の愛に習った愛の技である。その毎日が最終的な42節の多くの人々が主を信じたという宣教の働きを広げることにつながっているんです。イエス様を信じたドルカスが新しく生まれ変わり、そしてそのドルカスが愛の技を行うこと、それが広がっていって、イエス様を信じる人がまた増えて広がっていったということです。次の一言にしていきます。テモテのような働き証もあります。そういう人が必要です。自分の技である天幕を作りながら旅をすることも、街が次々変わっていくというような環境の変化も恐れずに、使わされた街で場所でイエス様をまっすぐに語る人も必要です。アキラとプリスキラ。でもお洋服を作ってあげる、ここではそういうことですが、困っている人に親身になって寄り添っていく、どうかそのような人も大切で必要なんです。そしてその人たち、出会った人がイエス様素晴らしいと、その人も新しい人へと生まれ変わり、信仰が生まれ、そして信仰になる喜びが広がっていく、そんなドルカスのような毎日を私たちしていきたいと、この場所から願います。お祈りをさせていただきます。祈ります。全能の父なる神、この高く広く遠い宇宙を作られて今も保持し支配されるため、あなたの力を賛美します。イエス・キリストよ、死からよみがえられたあなたは賛美と誉れを受けるにふさわしいと。聖霊なる神よ、どうかこの地上に満ち、私たちの内側に満ち満ちてくださり、私を導いていてください。あなたに感謝の声を上げ、あなたを褒め歌います。私たちは地上ではそれぞれ分かれすぎ、使わされている道があり、そこであなたを見上げます。そして私たちの真の目的は天にあり、私たちはあなたによって一つの国民です。地上ではこうして教会であなたを礼拝し、教会の愛する神の家族と心を一つにしてあなたを願い、あなたに賛美の声を上げます。どうぞ私たちの賛美を受け取ってください。あなたが今も天から私たちを見ていてください。聖霊なる神様が私たちを共にいてくださることを感謝します。イエス様、あなたの愛を注いでくださりありがとうございます。この礼拝から始まる一週間、あなたと共に歩む豊かな日々になることを祈ります。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。それでは御言葉に応答して、もう一度賛美の声を上げていきましょう。 日曜日です。聖餐式を執り行わせていただきます。ただいまから主イエスキリストが定められた聖餐式を執り行います。聖餐は主イエスキリストが十字架にかかられる前後、弟子たちと最後の食事を取るとき、パンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与え、また杯を取って弟子たちにお与えになり、主が再び来られる日までこれを守るようにと定められたものです。それは私たちの罪のために十字架にかかり贖いの死を遂げられたキリストを示す新しい契約です。御言葉にふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば主の体と血に対して罪を犯すことになる。また、身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになると勧められています。今、主の御前に自らを深く顧み、悔い改め、信仰を持って聖餐に預かりましょう。この聖餐に預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの聖餐は私たちが主の愛のうちに一つであることを表すものです。それでは聖餐のことを覚えて、その恵みを覚えて、もう一度賛美の声を上げていきましょう。11章23節から29節。 私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち、主イエスは渡されるパンを取り、感謝を捧げて後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚え、これを行いなさい。夕食の後、杯も同じようにして言われました。この杯は、私のうちによる新しい契約です。これを飲むたびに、私を覚え、これを行いなさい。ですからあなた方は、このパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです。従って、もし、ふさわしくないままでパンを食べ、主の杯を飲むものがあれば、主の体と血に対して罪を犯すことになります。ですから、一人一人が自分を吟味し、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。聖祭の神様の招きの言葉です。愛する兄弟姉妹たち、救い主イエス・キリストを信じ、バプテスマを受け、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを願っている者は、すべてこの聖祭に招かれています。ユダヤの教会員であって、同じ信仰を告白している方は、共に礼賛されます。まだ信仰を告白し、バプテスマを受けておられない方は、この礼拝での聖餐を控えていただくことになります。主はあなたを招いておられます。救い主イエス・キリストを信じて、バプテスマを受け、共に聖餐に預かる日が一日も早く来るようにと祈らせていただきます。それでは過ごしてきた一月をもう一度振り返ってみましょう。しばらく黙想しましょう。